お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一歴代史11章4節から13章6節までです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一歴代史11章の学びをしていますが、4節。ダビデと全イスラエルがエルサレム、それはエブスのことで、そこにはこの地の住民エブス人がいた、に行ったとき、ダビデはその地をしらみつぶしに調べ、おそらくその地をよく知っていたのではないかと思います。そしてエルサレムこそ、首都にすべき町だと心に定めたのだと思います。それはダビデの選択であり、また主の選択でもありました。神様の御言葉の中には、エルサレムの町について多くのことが言われています。近年の発掘によって、初期の城壁は今日とは反対方向に向かっていたことが明らかにされています。ダビデの町はもっと下の方にあり、いつでも宮を見上げていました。後になって城壁が移されて、シオン山の上に高く建てられたとき、宮の地域を見下ろすようになりました。今日もそのようになっています。エルサレムの町のとても多くの部分が、宮の地域よりも上にあります。宮の地域は、今日のエルサレムの真ん中を尾根のように通るモリア山の上に位置しています。そして城壁の外にあるその尾根には、イエス様が十字架につけられたゴルゴタの丘があります。第一歴代史11章の本文に入りますが、5節。エブスの住民はダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。しかしダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。ダビデはシオンの城を取り、そこに自分の宮殿を建てました。シオンの山はダビデにとってとても大切な場所でした。6節。その時ダビデは言った。誰でも真っ先にエブス人を撃つ者を頭とし、司としよう。ツェルヤの子ヨアブが真っ先に登っていったので、彼が頭となった。ヨアブはダビデに仕える者たちの中でナンバーワンでした。彼はダビデのアドバイザーであり、軍を率いた非常に実力のある男でした。彼はダビデの勇士たちの一人で英雄的な存在でした。そしてこの後ヨアブは将軍になり、すべての高級官僚を指揮する権力者になってゆきます。7節。こうしてダビデはこの要害を住まいとした。このためこれはダビデの町と呼ばれた。ダビデの町は実際はシオン山のあたりです。ここにダビデの宮殿が建てられたのです。ダビデはシオン山をとても愛していました。8節。彼はミロから周辺に至るまで町の周囲を建て上げ、町の他の部分はヨアブが再建した。ヨアブはダビデの軍隊の責任者だっただけでなく、 都市再建計画の責任者でもありました。9節。ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の主が彼と共におられた。ダビデはイスラエルを偉大な王国にし、また世界中に強大な影響力を与える国にしました。ダビデはこの時代に彼の後継者ソロモンが世界中に名声を博することができるための基礎を築いたのです。ダビデの勇士たちはダビデが拒否されていた時期に彼のところに来た人たちでした。今ダビデが王権を持つまでに昇進したので、彼らも昇進しました。今日主イエス・キリストは人々をご自分の皆のために呼び出しておられます。彼らは主の勇士たちなのです。そして今はキリストが拒否されている時代です。主ご自身の民が主を拒否して次のように言いました。私たちはこの人物に私たちを治めてほしくない。主は王の王、主の主としての王座にまだついておられません。イスラエルの王として油注がれた王だったのにもかかわらず、ダビデも拒否された人でした。その時はサウルがまだイスラエル民族を治めていました。神様はサウルに成功するためのあらゆるチャンスをお与えになりました。しかしサウルはそれに応えることができませんでした。その間の数年間、ダビデは命を狙われ逃亡生活を続けました。それは彼が住民に拒否された時期でした。しかしあらゆるところからダビデに組みし、彼の命に従おうとする人たちがやってきました。その彼らがダビデの勇士たちとなったのです。私たちのこの時代にキリストは世界中で人々に拒否されています。あなたも私も主イエス・キリストが拒否されている世界に生きているのです。でもこの期間に主はご自分の皆のために人々を呼び出しておられます。今日この方は私たちの救い主であり、王の王、主の主です。ですから私たちは主が王となられるまで待たなければなりません。その後私たちは主と共に治めると約束されています。主はこの世から拒否されているのですから、一体全体なぜ幾人かの信者の人たちが町一番の人気者になろうとしているのか私にはわかりません。それは無理な話です。主イエスはこの世は主を憎んだので、私たちをも憎むのだと言われました。もしあなたがこの世で人気があるのなら、自分自身をよく見てみるべきでしょう。政治的にも影響力のあったアメリカの伝道者ボブ・シェラー博士は、生前よくこんなことを言っていました。私は人をその友人でではなく、その人の敵で判断する。もしあなたに正しい種類の敵がいるなら、あなたは大丈夫。もしあなたが主イエス・キリストにある本当の信者であるなら、悪魔の取り巻きがあなたの敵になります。私たちはキリストが拒否されている時代に生きており、主はご自分の勇士たちを呼び出しておられます。第一歴代史十一章の十五節。三十人のうちのこの三人は、岩場にあるアドラムの洞穴にいるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の陣営は、レファイムの谷に張られていた。その時ダビデは要害により、ペリシテ人の守備隊長はその時、ベツレヘムにいた。ダビデはしきりに望んでいった。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらな。するとこの三人は、ペリシテ人の陣営を突き抜けて、ベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。ダビデはそれを飲もうとはせず、それを注いで主に捧げていった。 そんなことをするなど、我が神の御前に絶対にできません。これらの命を懸けた人たちの血が、私に飲めましょうか。彼らは命を懸けてこれを運んできたのです。彼はそれを飲もうとはしなかった。三遊士はこのようなことをしたのである。ダビデはベツレームで育ちました。ベツレームが彼の故郷でした。町の入り口には井戸があって、ダビデが羊と一緒に外へ出た後、喉が渇いて帰ってきて、水を飲むためにその井戸で立ち止まったのです。しかし今ペリシテ人たちのせいで、隠れていなければならないダビデは、その井戸に行くことができません。あの井戸の水が飲みたいなと彼は言いました。それはただの願いであって、命令ではありませんでした。しかしこの三人は、ペリシテ人の陣営を突き抜けて、水を汲み、ダビデのところに持ってきたのです。面白いのは、彼はそれを飲もうとはせず、神様への捧げ物として注ぎ出したことです。第一歴代史十一章の二十二節。エホヤダの子ベナヤは、カブツエルの出で、多くの手柄を立てた力ある人であった。彼はモアブの二人の英雄を撃ち殺した。またある雪の日に、ホラ穴の中に降りていって、おじしを撃ち殺した。彼はライオンを撃ち殺しました。彼は雪の日にそうしたのです。さて、十二章に入りますが、ダビデが拒否されていたときに、ダビデの元に来たガド族の人たちがいました。彼らについて次のように記録されています。第一歴代十二章の十四節から十八節。これらはガド族から出た軍の頭たちで、その最も小さい者も、一人が百人に匹敵し、最も大いなる者は千人に匹敵した。この人々は第一の月、すなわち、ヨルダン川がどこの岸もいっぱいに溢れるとき、これを渡った者たちである。彼らは谷にいた人々を全部、東に西に追い払った。さらにベニヤ民族とユダ族からも、要害のダビデのもとに来た者があった。そこでダビデは彼らの前に出て行き、彼らに答えていった。もしあなた方が穏やかな心で私を助けるために、私のもとに来たのなら、私の心はあなた方と一つだ。もし私の手に暴虐がないのに、私を欺いて、私の敵に渡すためなら、私たちの父祖の神が見て、お裁きくださるように。その時、御霊が補佐官の長、アマサイを捕らえた。ダビデよ、私たちはあなたの味方、エッサイの子よ、私たちはあなたと共にいる。平安があるように、あなたに平安があるように、あなたを助ける者に平安があるように。まことにあなたの神はあなたを助ける。そこでダビデは彼らを受け入れ、タイの頭とした。ここにダビデのところに来た人たちがいます。彼らは洪水の時期にヨルダン川を泳いで渡りました。彼らがもう少しで諦めようとした時、ダビデが彼らに会うために降りて行きました。ダビデは彼らが味方か敵かわかりませんでした。そして事実上こう言いました。もしあなた方が私を害するつもりなら、私はあなた方を滅ぼすだろう。そこで彼らは言いました。いや、とんでもありません。ダビデよ、私たちはあなたの味方になるために来たのです。彼らはダビデに仕えたいと願いました。そして彼らはダビデの味方になりました。多くのクリスチャンたちが主のために奉仕をしたいと願っていますが、主のために奉仕をするのは、ただ忙しければよいと思っています。でも大切なことは、あなたが キリストのために生きたいと願っているかどうかということなのです。ガドの人たちがダビデに言っているのはそういうことです。私たちはあなたの味方になりたいのです。ダビデよ、私たちは自分をあなたに捧げて、あなたのために生きたいのですとここで彼らは言っているのです。キリストはご自分の死とよみがえりについて、あなたをヨルダン川の反対側に連れてきてくださいました。そしてあなたをすべての霊的な祝福をもって祝福してくださいました。でもあなたはクリスチャンライフを生きるために、この世に戻らなければなりません。主イエスはご自分の者たちのためにこう祈られました。ヨハネ17章の15節。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私たちは今、神様から使わされたまさにその場所で、クリスチャンライフを生きるべきなのです。クリスチャンライフを生きるチャンスがある場所は、この地上においてだけです。そしてクリスチャンライフを生きるためには、キリストに自分の生涯を明け渡さなければなりません。アメリカで一般に言われているクリスチャンライフという考え方は安っぽいもので妥協と偽善であり、全く間違っています。私たちは主に仕えるためには川を泳いで渡らなければならないのです。つまり何かを犠牲にしなければなりません。あなたはダビデよりも偉大な方のもとに行かなければなりません。そしてそれは主イエスのもとです。そして主に自分自身を明け渡すのです。主の奉仕をすることはどんなに楽しく、そして栄光に満ちたことでしょうかと、マギー博士は述べています。さて、第一歴代史13章の学びに入りますが、この箇所では契約の箱をエルサレムに持っていこうとするダビデの最初の試みを神様の視点から見ます。覚えておられるかもしれませんが、獅子の時代に契約の箱は戦いの時にペリシテ人に取られてしまいました。その箱が彼らに次から次へとトラブルを与えるので、彼らはそれを新しい荷車に乗せてイスラエルに送り返しました。第一サムエル記6章にそのことが書かれていますが、その時からこの時まで契約の箱はずっとキルヤテエアリムのアビナダブの家にとどまっていました。今ダビデは首都であるエルサレムに契約の箱を持って来ようとしています。そして神様はこのことを御心に留められました。なぜなら、ダビデが霊的な事柄に協調点を置くのを神様が喜ばれたからです。でもこれから見ていくようにダビデは間違ったやり方で始めてしまいます。第一歴代史13章の一節。ここにダビデは千人隊の長、百人隊の長たちすべての隊長と合議し、ダビデは今イスラエルの新しい王です。王座に着くにあたって彼は素晴らしい計画を持ち、偉大なビジョンを持っています。彼は契約の箱をエルサレムに持ってきたいと考えています。そこで彼はすべての隊長と合議しました。ダビデがこれらすべての人々と合議したのは間違いだったと思います。なぜなら彼はまず神様ご自身に伺いを立てるべきで、神様が彼を導き、彼に方向性を与えておられたからです。彼には人間のアドバイスは必要ありませんでした。今日、教会の重大な問題は、あまりにも多くの人たちが何にでも手を出したがっていることです。特に教会の委員会が決定を下したいのです。しかし多くの問題が起こります。なぜなら、彼らの多くが決定を下す霊的な用意ができていないからです。多くの場合、彼らの間違った決定が、教会の頭であるキリストの目的を傷つけます。ダビデはこれらすべての人たちと合議をしたことで間違いを犯しました。 彼はすべての人に耳を傾けたおかげで困ったことになるのです。第一歴代史十三章の二節から三節。イスラエルの全集団に向かっていった。もしもこのことがあなた方によく私たちの神、主の御胸から出たことなら、イスラエル全土に残っている私たちの同胞に一斉に使者を送ろう。彼らのうちには放牧地のある町々の祭司やレビ人もいる。彼らを私たちのもとに集めよ。私たちの神の箱を私たちのもとに持ち帰ろう。私たちはサウルの時代にはこれを顧みなかったから。これはサウルの時代の付随的な情報です。サウルの統治の期間、会見の天幕で神様を礼拝することは完全に省かれていました。その結果として会見の天幕の組織全体が崩れてしまいました。そしてレビ人はちりぢりになりました。しかし今、ダビデが契約の箱を携え登りたいという知らせがこの地全体に送られました。四節。すると全集団はそうしようと言った。すべての民がそのことを正しいと見たからである。決定は全員一致でした。彼らすべてが契約の箱をエルサレムに携えてきたいと願います。五節。そこでダビデは神の箱をキルヤテ・エアリムから運ぶため、エジプトのシホルからレボ・ハマテに至るまでの全イスラエルを召集した。第一サムエル記の七章で、契約の箱はキルヤテ・エアリムに運ばれ、そこに置かれていたことが記録されています。なぜなら彼らは契約の箱のことで災いを経験をしたからです。六節。ダビデと全イスラエルはバーラ、すなわちユダに属するキルヤテ・エアリムに登って行き、そこからケルビムに座しておられる主と呼ばれていた神の箱を運び登ろうとした。もちろん神様は契約の箱の中にもケルビムの間にも住んでおられませんでしたが、これが神様がイスラエルの人々とお会いになるために定められた場所でした。神様の御臨在がそこにあったのです。さて彼らは大きな間違いを犯します。誰かが言ったようにこれは正しいことをするための間違った方法でした。契約の箱をエルサレムに携え登るのは正しいことでしたが、それをする方法が間違っていたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデの統治その2、ダビデの勇士たちというテーマで、第一歴代史11章4節から13章6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。